自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、11月8日金曜日、32回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で、全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊護衛艦加賀。はい、やってまいりました、護衛艦、ついに護衛艦加賀でございます。
このタイトルコールがちょっとね、毎回楽しみになってきました。
はい、ありがとうございます。
はい、本日ね、ご紹介させていただくのは海上自衛隊護衛艦加賀です。
はい、
なんか先週までね、宇都さんもゲストで来ていただいて、
はい、
非常にこう弾んだ会話になりましたが、
はい、
ちょっと二人で寂しくなりますね。
そうですね、寂しくなりますが、
まあ、楽しく盛り上げていきましょう。
はい、弾ませていきたいと思います。
弾ませて。
あ、会話ですね。
あ、なるほど、はい。はい、今ね、ご紹介させていただいた海上自衛隊加賀ですが、こちらですね、出雲型護衛艦 DDH-184 ですね。はい、こちらはですね、まあ、最近いろいろと話題になってるんですが、出雲型護衛艦の2番艦として第4護衛隊軍第4護衛隊に所属しております。母港はですね、呉ですね。
はい、
はい、でこちらがなぜ最近話題になってるかと言いますと、なんとですね、もともとはヘリ発着艦ができる、いわゆるヘリ空母というんですかね、そういったタイプの護衛艦だったのですが、なんとこれをですね、改修をして戦闘機の離発着ができる護衛艦になると、これから、
はい、
いうことですね。いよいよ日本も空母ですよ。
はい、もうこれはいいんですよね、空母って言ってしまって。
いや、ダメ。
ダメなんですか。
いや、だって正確には護衛艦だから、ね。
あ、そうそう、
はい、ダメなんだけど、
はい、
まあでも実質、まあ、アメリカの持ってる原子力潜水艦とか、
はい、
まあ、フランスもそうですし、中国もそうですけど、そういうものの空母とはちょっと運用が、ね、異なるかもしれませんが、
はい、
まあ、事実上ね、戦後初の艦船から飛行機が飛び立つ、あるいは着陸できるというのは画期的なことだと思うので、
はい、
まあ、あの自衛隊ファンとしては嬉しい瞬間でしたね。
いや、本当そうですね。これはしかもかっこいいんですよね。
ちなみにですね、10月5日に出航して、11月18日まで、アメリカのサンディエゴで、なんとですね、まあ、いわゆる空母に改修した、試験を行ってると。
はい、
で12月5日にですね、呉に寄港する予定だそうなんですが、これいわゆるそのこういった護衛艦から、日本のそのパイロットの方々は離陸も着陸も経験がないので、なので航空自衛隊のね、パイロットやさまざまな隊員の方が乗艦して一緒に行かれたみたいですね。
そっか、訓練もされに行ってるんですね。
うん、これ写真見ますと、改修前のちなみに加賀はいわゆる艦首、船の先頭の部分が、はい、台形のような形をしてるんですけども、改修後はですね、まあ、ほぼスクエア状態ですね、上から見ると、はい、じゃない、
はい、ね、綺麗な長方形な感じです。
で、同じくね、日本の海上自衛隊には日向型護衛艦といってね、まあ、形非常に似てる護衛艦があるんですが、
はい、
それはですね、大きく異なるのは、日向型の方がですね、攻撃能力重視ということなんですね。
はい、
どういうことかというと、日向型にはですね、特に特徴的だったのは VSL、 あの垂直発射装置、
はい、
16セル、まあ、16の発射管があるということですね、
はい、
垂直発射なんで、まあ、見た目はフラットなところから、はい、こう蓋がカバカバって開いて、
はい、
あのね、ミサイル撃てると、対空ミサイルとか、はい、でそういうものはあのヒューガ型には装備されており、また合わせて ESSM という、ね、発展型のシースパロー対空ミサイル、
はいはい、
これも装備されていると。でさらに加えてアスロック対戦ミサイル、これも、ね、装備されているということなんですが、
はい、
この出雲型はですね、全長も大きく基準排水量も、ね、大きいのにもかかわらず、まあ、もちろん手法もないですし、
はい、
VLS もないし、はい、魚雷発射管もないと唱えているのは、まあ、20ミリ機関砲、対艦ミサイルの防御装置ですね、で魚雷防御装置など、まあ、要するにシウスと言われるような、ね、もののみで、まあ、司令部機能、指揮統制のね、うんうん、それと航空用能力、そういったものをに比重を置いてね作られてんだなということが分かります。
あ、そっか、うん、攻撃用とまた別のタイプのっていうことですね。
ただね、アメリカの、ね、空母をはじめとするあの空母打撃群、
はい、
見ますと、まあ、多くの、ね、イージス艦に囲まれて、またあの周辺には潜水艦もあってね、
はい、
いかなる攻撃も要するに防空は万全な状態において、
はい、
まあ、いわゆる空母は空母としての能力に特化してやってると、まさにそこなんのかなというふうに、ね、思うんですけどね。
あ、
うん、ちょっとね、自分がこの話ですごく嬉しいのは、はい、嬉しいというかね、これも感動したなと思うのはやっぱ名前なんですよね、
はい、
加賀、
はい、
うん、あのかつてね加賀という、ね、空母が日本にありました、
はい、
うん、その名前からこう取ってるというところが非常にこの護衛艦にかける期待も大きいのかなと。
あ、そうなんですね、うん、昔あったんですね、加賀っていう空母が。
あのヒューガ型護衛艦のヒューガもありました、伊勢もありました、はい、まあ、航空戦艦だったのかな、ヒューガも、ヒューガも伊勢も、はい、まあ、それもそういったね航空戦艦なんで、飛行機の発着艦と、まあ、戦艦としての能力を持ってたと、
うん、
いうことを考えると、ヒューガ型が攻撃型というのも分かるかなと、
あ、
いうふうに思いますね。
その辺やっぱ大切に、大切にっていうのもあれですけど、
うん、
残して継承されてるんですね、しっかりと名前も。
まあね、どういうつもりで名前つけたかね、それはもちろん分かりませんけど、
はい、
そういう意図はね少なからずあったかもしれないですし、
はい、
アメリカは当然のことが中国も空母ね持ってるわけですよね、はい、で我が国はその戦後の新しい憲法の中、その自衛隊は空母の運用がなかなかできなかったので、
はい、
こういう、まあ、空母のような護衛艦が運用できるというのは非常に嬉しいことだと思いますし、
はい、
まさに安全保障環境がね厳しくなる中で、
はい、
例えばあの地上の飛行場基地滑走路がね攻撃されて、
はい、
航空自衛隊の戦闘機が飛び立って降りるところがない場合に、
はい、
まあ、降りる拠点にもなるし、
そうか、
うん、まあ、比較的求められていることは大きいのかなというふうに思いますね、
はい、
うん、
そうか、これあの寄港しているのが呉、
うん、
あの海上自衛隊の呉にある基地、
母港ですね、
はい、うん、っていうのはあの分かったんですけど、こういう船、大型の船っていうのは常に置いてあるもんなんですか、その稼働するとき以外、それとも結構全国回ってるもんなんですか。
いや、回ってるというか、あのいわゆる訓練ね、
はい、
当然訓練で、
そうか、
いろんなとこ行くでしょうし、
はい、
それはまあ、日本国内における自衛隊としての訓練もさることながら、
はい、
国際的なね、多国間での訓練に参加することもあるでしょうから、
はい、
これアメリカと あのリムパックとか有名でしょ、
はい、
うん、ああいうのにも出ることはあると思うんで、まあ、あとは定期的にねドック、いわゆる母港に戻って回収修繕を行うと、あ、
メンテナンスとかもしないといけないですもん、
ね、うん、で原子力艦船と違ってやっぱ燃料の問題もあるんだよね、
はい、
当然燃料補給しなきゃいけないし、まあ、弾薬の補給、食料の補給も必要なんだよね。
あ、
うん、ただこれね、あの乗員がね、スペック見ると、
はい、
主要諸元見ますと470人ということです、
はい、
アメリカの空母ロナルド・レーガンとかね、 それを見ますと約3000名でしょ。
お、
規模の違いはすごいよね。
すごいですね、
はい、こちら長さ248メートル、まあ東京タワーを横に倒すと若干短いですけど、高層ビルとほぼ同じ長さと、
はい、
はい、で幅が38メートル。意外と38メートルって言ってもね、広いですよ。
いや、そうですよね、
うん、広いです。まあ、主なエンジンというかね、ガスタービン4機搭載と、
はい、
いうことで、馬力にしたら11万2000馬力だそうですよ。
馬力すごいですね。
いやでもね、これだけの巨大なね、基準排出量19,950トン、そして乗員470名、そしてヘリも搭載するし、今後は F-35B を搭載するわけでしょ、
はい、
当然これぐらいのねパワーがないと動けないんでしょうね。
はい、
うん、
原子力水族館っていうのはやっぱ持てないんですか。
原子力水族館うん、原子力水族館はないかな、世界中に。
どうした、
うん、
要は原子力で動くこういう護衛艦とか潜水艦とか持ってないんですか、日本は。
技術的にはもしかしたら、はい、その意思を持てば可能なんでしょうけども、はい、現在の技術はまずできないということと、
はい、
それからやっぱり日本はその核に対するアレルギーが当然あるでしょ、広島長崎の影響で、はい、じゃあそれをどこを母港にするかって反対もあるだろうし、
そうか、
うん、
はい、
まあ、非常にナーバスかつ難しい問題かなというふうに思います。そうですね、うん、水族館はね、至る所にありますからね。
皆さんね、水族館どっから出てきたんだろうな、勘違いなんだけどな、勘違いで勘違いなんだ、
勘違いで勘違い、
はい、
はい、ではここでね、どうぞデイさん、はい、1曲ご紹介ください。
そうですね、この今心持ちでちょっと紹介していい曲なのかどうかわからないんですけど、僕の大好きな曲です。冬の最初の方に聴く曲としては素敵なんじゃないでしょうか。ボイスで24時間の神話。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊護衛艦加賀をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは護衛艦加賀特製ポテバターチキンのトマトカレーです。
はい、長い名前ですね。
はい、
はい、護衛艦加賀で、食べられてるというのが作られてるんですね、
はい、
特製ポテバターチキンのトマトカレー、
はい、
これ見ますとね、トマトと野菜のスープをベースにすりおろした玉ねぎや人参、ヨーグルトや香辛料で漬け込んだ鶏肉などを時間をかけて煮込むと。
ほう、
で仕上げにね、マヨネーズとバターを加えた複雑な旨味が濃縮されたカレーということです。どんな味がするんだ、ちょっと想像できないな。
まあ、ポテト、バター、チキンと
そのまんまでですよね、はい、
美味しいものしか入ってないんで、
はい、じゃあちょっとぜひ、
はい、
試食してみましょう。
はい、
はい、
いただきます。
いただきます。これレトルトでね、売ってるやつなんですが、缶飯シリーズ、缶飯の缶はですね、護衛艦の缶ですね、特製ポテバターチキンのトマトカレーというレトルトで売ってますので、ぜひ皆さんね、はい、探してみてください、はい。なんか香りはもう普通のカレーだね。
なんかちょっと普通のカレーバターですか。
あ、バターが効いてる。しかもヨーグルトも、
ヨーグルトか、
うん、
ポテの部分がこれすりおろしてあるってことですか。ポテバターのポテは、
いや、すりおろしてるのは玉ねぎと人参ということですね。
たまたま入ってなかっただけですかね、ポテが、
うん、なかなかね、こういうレトルトの加工ものでもポテトの形を残すというのは難しいことなんですよ。
あ、そうなんですか。
溶けちゃうんで。
あ、溶けちゃうんだ、
うん、
カレーの一部になっちゃうんだ。
食べた感じはこうバターの香りのするいわゆる美味しい普通のカレーなんですけど、
はい、
ちょっと食べ進めるとトマトの酸味がしてあっさりすっきりしてるかな。
はい、なんかそうですね、そのあっさりしてる感じがします。
うん、
はい、
で鶏肉が漬け込んでるということですけど、これ鶏肉が美味しいかな、なんか、
うん、
鶏肉自体がヨーグルトで漬け込んでるとのことですので、 そういう旨味が凝縮されてるのかな、すごい勢いで食べてるけど、
はい、鶏ちょっと普通のチキンカレーとは違った味がしますね。これやっぱり漬け込んであるからですか、
うん、ヨーグルトで、ね、
はい、
これは結構ですね、大変な、ちょっと説明するとえらい長くなってしまうそうなので、はい、まあ、レトルトのね、方をご説明させていただきますけど、はい、護衛艦加賀特製ポテバターチキンのトマトカレー、もう一度申し上げますが、缶飯とはですね、海上自衛隊の艦艇で隊員たちに食べられている食事のことです。よく缶飯でね、缶の缶というものもあれば、これは護衛艦船の缶の缶飯ということです、
はい、
で、そのレシピはですね、必要な栄養の補給、体力の維持増進、部隊の人的戦闘力の発揮という3つの目的を、ね、クリアした、美味しいメニューばかりだということですので、日本の海を守る縁の下の力持ちを支える缶飯、ぜひ皆さんもね、この護衛艦加賀 DDH184 特製ポテバターチキンのトマトカレーのレトルト売っておりますので、ぜひ探してご購入されてみてはいかがかなと思います。
はい、美味しかったです。思った以上に辛かったですけど、これ辛みが、辛みレベルそんな高くないんですか、
ね、辛みレベルはね、真ん中で低い感じですね、中辛よりも。
あれ、年を取るにつれてどんどん辛いのがダメになっててるのかな、はい、
そうなのかもしれませんね、
はい、でも美味しかったです、ありがとうございます、
ね、美味しかったね、
はい
はい、
ごちそうさまでした、
はい
はい、では、メッセージが来ていますので、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ご紹介したいと思います。
メッセージ嬉しいですね、
はい、
いただけると
嬉しいです。ラジオネーム翔ちゃんさんからです。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
出会いさん、竹島さん、柿崎監督、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
雨の中無事に多摩川の花火大会も終わりましたね。これね、ちょっと放送される少し前のにいただいたメールですので、
うん、
はい、ご了承くださいませ。皆さんは見に行かれましたか。監督見に行きました。
仕事で行けませんでした。ちょっと地方行っててね。
あ、
うん、はい、すごい行きたかったんだけど、
はい、
なかなかこうタイミングが合わなくて、
はいはい、実はですね、たまたま家にいまして、ちょうど帰ってきた時でどんどん雷鳴ってるなと思ったら花火だったんですね。そして扉を開けて、あ、花火鳴ってるわと思って景色を眺めたら、向かい側にあるマンションの後ろでちっちゃく光っておりました。最初雲かなって思うぐらい。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあお手紙どうぞ。
はい、さて、私はお正月に旅行に行こうと思っていろいろ調べていますが、行動するのが遅かったのか、なかなかいい旅館が空いていません。どうしようか悩み中です。これ10月のお便りですけど、もう埋まってるもんなんですか。そんな
これ本当にコロナ禍が終わってから、
はい、
訪日される外国人のガツが右肩上がりでしょ。
あ、インバウンドですね、
うん、特に旅館はやっぱり外国の方に人気があるので、
あ、
自分もねちょっとね調べて、それは旅行というよりたまたま温泉しかないようなエリアだったので、
はい、
泊まるのに必要だったんで見ましたら、もうほぼほぼ全滅でしたよ。
あ、そうなんですか、うん、
だからやっぱり今はなかなか、うん、そういう予約っていうのは難しいのかなと。
あ、そうなんですね、うん、この間うん、撮影でちょっと地方行ってたんですけど、
はい、
やっぱビジネスホテルがもう取れないらしくて、
うん、
ちょっといい旅館に泊まることができたんで。
あ、逆にね。
逆に
良かった、
うん、はい、はい、そうですね。なんでちょっとこれ旅館取れないってお便りいただいたのに、なんかこれ言うの申し訳ないなと思ってちょっと言い淀んでしまったんですけど、
うん、
すいませんでした。はい、では続きます。そういえば自衛隊の方はお正月休みはどうなっているのでしょうか。今年は元日から能登で大地震がありましたね。そういうことを考えると、やっぱり自衛隊の方は特にお正月休みがないのかなと思いました。改めて大変なお仕事ですねっていうことなんですけども、
うん、まあもちろんね、そういった配置に疲れてる方もいらっしゃるし、お休みの方もいらっしゃるでしょうけども、お休みでもね、何か災害があった時に非常講習で、はい、呼び出されることになるので、まあやっぱり本当にね、心と体を休められるのは体感してからということになるんじゃないですかね。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、もうやっぱりお休み取られる方もいついかなる時に呼び出しがかかるか分かんないから、
うん、
っていうのも前提で皆さん、そう、
あ、だそれだけ大変な環境下にあって国民のためにね、
はい、
頑張ってくれてるということを皆さんに知っていただきたいですね。
はい、そうですね。やっぱそう考えると、やっぱ休めるときに、ゆっくり少しでも休んでいただきたいなと思います。
はい、
はい、ところで出会いさん、竹島さん、柿崎監督、お正月どのように過ごしますか。
はい、
監督、
え、あ、仕事です。
仕事か、あ、まあそうですよね。僕はあのちょっと帰れれば帰りたいなと思ってます、あの地元に。まあ帰れるかどうかちょっともうその時にならないとわからないんで、あらかじめ予約したりとかっていうことはしないですけど、だからその時にもし帰れそうだったら帰るっていう感じですね。ちょっとあんまり僕もあの地元の方に帰らないもんで、帰れる時はできるだけ帰りたいなと思うようになっております。
はい、まあ、やっぱりね、あの生まれ故郷に帰るイコールね、ご両親と会ったり家族と会ったり、はい、親戚と会ったりね、
はい、
逆にご先祖様にお参りしたりといろいろあるんですからね、はい、皆さん機会があればね、帰った方がいいと思う。はい、絶対デズも帰った方がいいよ。
帰ります。うん、はい、
帰るんじ
ゃ。いや、まあ、仕事のあのあれが問題なければって
思
います か。はい。すみません、お便りありがとうございました。
本当お便りありがとうございます。あの、はい、ぜひ皆さんね、どしどしあのお便りメッセージをいただければと思います。
はい、お願いします。ではここで一曲お送りしましょう。松任谷由実でハローマイフレンドです。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いや、護衛艦加賀の話伺えてよかったですね。本当もっと詳しく教えていただきたいんですけども、それまた次回の機会にお願いしたいな。
そうですね、はい、まあ、本当あのいつかね、現役の自衛官の方にね、電話取材なんかもしてみたいと思ってましたので。
いいですね、
はい
はい、
では来週もよろしくお願いいたします。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。